ご理解第62節。昔から人もよかれ、我もよかれ、人より我がなおよかれと言うておるが、神信心をしても我が身の上のおかげを受けて、後に人を助けてやれ。神信心も手習いも同じこと、一段一段進んでいくのじゃ。にわかに先生にはなれぬぞ。今までの過去の宗教観念、道徳観念、常識観念を金繰り捨てる。そこから根高教の本当の助かりが得られる。我が身の上のおかげを受けて、後に人を助けてやれ。とは、まず教祖の御教えが人間の助かりの最高理念と信ぜられるところまで高めていけ。哀楽理念はその手がかりを説く。哀楽理念はその手がかりを説くと。哀楽理念は助かりの理念と教えてくださいます。まあこれは二つの意味合いがあると思いますね。哀楽理念そのものが助かりであると同時に、また哀楽理念はその助かりを得るため、そこに至るための手立てを教えている。この二つが相まっているように思いますね。今朝教えていただきますことは、師匠の心を心とするということを教えていただきます。師匠大坪宗一郎氏の心を心とするということが大切だということなのですね。哀楽理念師匠の御教えの中に、神の心を心とすると教えてくださいます。神の心を心とする生き方、それがまことの信心だとも言えるとも思いますね。信心をさせていただき、いよいよまことの信心になるなろうとする、それは神の心を心とすることだと。まあ神様の心に一歩でも近づく、私どもが神になる、生き神への精進とも申されますが、この信心のいよいよのところは生き神を目指すのだと、生き神になるのだと。それは別に私どもの肉体が神になるということではない、そういうことはあるかどうか分かりませんが、少なくとも言えることは、私どもの心がいよいよ成長し、神様のお心と同じような心の働きができるようになるというのでしょうかね。その神様の心を心とする、そしてその神様の心というものは天地日月の心だとも教えてくださいますね。その神の心を心とするという御教えをいただくところが、なるほどそうだったと今朝は改めて気づかせていただきましたのが、師匠の心を心とするということをおろそかにしておったことに気づかされたのですね。なるほど、師匠が教えてくださったことを、まあ右から左に伝えるといたしましょうか。それでもというのか、それでは師匠と同じような神様のお働きがそこに現れてこないわけですけれども、それはなぜか。心根が違うからでしょうね。そのことにやっと気づかせていただきました。修行生の私どもは、修行生の何と言いましょうかね、思惑というのでしょうか、そのある思惑を持って師匠大坪宗一郎氏の御教えを聞きます、いただこうといたします。 自らの思惑を持って師匠の教えをいただこうとする、まあいただくというか聞くわけですね、勉強するというのでしょうかね。ですから師匠の教えの、まあ文字座だけというのでしょうか、その師匠の教えを例えば前朝の教えを聞いて、それがまとめることができた、ああなるほど師匠はこういうことを言っておられるのだと、師匠の御教えをまとめた、まとめ上げた、そして その段階で師匠の教えをいただいたと思うのですね。身にはついていないけれども頭の中には入った、まあそれはそれでよいのですね。そしてその師匠の教えを身につけようとする、その努力ももちろんいるわけです。教えを聞くということ、そしてその教えを身につけよう、まあ教えを実践しようということが大切です。がそこで止まったのでは、師匠と同じようなお働きが神様の何と言いますかね、現れない。その師匠から習ったことを右から左に同じようなことを同じように伝えても、そこに師匠と同じ働きが現れてこない。これが不思議なことがありますね。現れることもあります。師匠と同じことを言って、師匠とがいただかれたような働きが現れることがあります。それはあくまでも師匠がそう語られたこととして伝えたときですね。それはその御教えに師匠の心というものが内在されているというのでしょうかね、含まれているというのでしょうかね。その師匠の心も一緒に伝えたときに、その働きが神様がお働きくださるということになるのでしょうね。それはある意味師匠を喜ばせるためでもありましょうし、師匠の心根を元にしての話ですから、そこに神様が働きが現れる。ところが弟子である私どもがその話を、まあ自分の話としてというのでしょうかね、習ったことを覚えておってその通りに話をした、そこには神様の働きは現れませんね。なぜならばその弟子の言葉に過ぎないからです。そこに師匠の心が込められていない、伝わってきていない、その師匠の心を伝えることができない。私どもの中に師匠の心を心として、師匠がその教えを説かれた時と同じような心をいただいて、まさに師匠の心を心としてその教えを説くならば、そこには神様の、天地金の神様のお働きが現れることでしょう。神様のお働きが現れない、それは師匠の心を心としての教えでないからということになりますね。ですから、なるほど、人が助かるお役に立ちたい、このお話をさせていただき、それが人が助かることにつながってほしいという、そこには師匠の込められた祈り、その師匠の心を心としての話でなければならないということになりますね。実はそういうことに気づかせていただいた発端は、師匠の生きられ方、師匠のお心のあられ方、その一つが物を生かそうとするお心であられた ということなのですね。そのことに、まあ、気づかせていただいた。そこから発展したわけですけれども。師匠は何事も生かそう、生かそうとしておられた。そしてその物事を生かそうとする。その心は、また神様のお心でもあるというわけですね。神様は人間を殺そうとしておられるのではない。人間を生かそうとしておられる。そして、すべての成り行きを私どもが生かそうとする。例えば、廃仏利用とかいうのもありますね。それは、生かそうとする心の現れですね。今、それこそ壊れたようなものがある。もう役に立たないと思うようなものがある。それでも何か生かせる道はないものか。こちらに使ったら生きるのではないか。それこそ壊れた自転車でも修理して使おうとする。あるいは別の使い道はないものだろうかと。そのものであり、人であり、すべてのものを何か生かそうとする心根というのでしょうかね。そういう生かそうとする心根の持ち主が師匠であられたということなのですね。まあこれは一つの師匠の心根の一つですけれども。ですから私どももやはり生かそうとするそういう心をまあいただいていかねばならない。身につけねばならないということでもありますね。そしてさらにその生かす、生かそうという心は、これは命を与えるということですからね。与えて与えてやまぬ天の心というものに相通ずるものがありますね。命を与えるということです。それが生かそうとする、生かすという心ですね。なんとかこのものがもう一度生き返ることは、生かして使うことはできないものだろうか。と、そのものであり、事柄であって、そのことに命を吹き込む、命を与える。まあ、これもやはり天の心の一つの現れだと思いますね。そういうただ師匠が語られた教えを聞く、そしてなるほどそうかと頭で理解するというだけでは、その教えをもう一度人に伝えたときに働きとして神様の働きが現れてこない。それはなぜか、師匠の心を心としての話ではないからということになりましょうかね。私どもの思惑で師匠の教えを聞き理解し、私どもの思惑でその話をしている。これでは師匠の心を心としての話ではありませんから、神様のお働きが現れるとは限らないということになりますね。神の心を心とすることも大切です。その前にまた師匠の心を心とするということがさらに大切だと、ついつい見落としておるのではないかということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。